Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
着物社労士くまちゃんの人生はハーモニー。皆さんはどんな人生のハーモニーを奏でていますか？出会う人やさまざまな出来事とハーモニーを奏でることでクレッシェンドのように可能性が広がります。この番組を聞いてワクワクするような新しい自分発見の第一歩を踏み出すきっかけになってほしいです。さまざまな価値観が生み出され綺麗なハーモニーが奏でられる、そんな輝く人たちでいっぱいになることを願って、着物社労士くまちゃんが笑顔いっぱいでお届けします。おはようございます。着物社労士くまちゃんの人生はハーモニー。9月4日木曜日、西宮北口つながりっちょスタジオより元気よくお送りしております。本日のゲストさんはとても素敵なゲストさんです。今年の3月に私コロナにかかってしまったんですけれども、その方もですね、実はコロナにかかれてしまってかなり重症化されてて、もう生きるか死ぬかの瀬戸際だったということを報告受けてたんですけども、ちょうどですね、私の方からちょっとお仕事に関することでお聞きしたいことがあったんでご連絡したんですけどもね、全然お返事がなくて、ちょうどコロナで苦しまれてるところだったんですね。で、落ち着かれてから連絡をいただいて、で素敵な、そこからまたいろいろお仕事の話をさせていただくようになりましたので、本日はですね、その方のですね、お仕事内容に深く迫っていきたいなというふうに思っております。とても珍しいお仕事されてるなというふうに思っておりますので、皆さん楽しみにしてくださいね。それでは本日も元気よく参りましょう。FM ギグ、着物社労士くまちゃんの人生はハーモニー。はい、それでは本日のゲストは、先進経営コンサルティングで融資サポート専門コンサルタントの桑山義嗣さんにゲスト出演していただきます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
はい、桑山です。よろしくお願いいたします。
はい、桑山さんとはもう約5年ぐらい前に、とある異業種交流会で名刺交換させていただきまして、はいはい、そこからもうね、一時お互いちょっと連絡することないまま、で、ちょっと私がお聞きしたいことがあるなと思った時に、ね、小山さんがコロナにかかれてて、はい、療養中だったというところで、
はい、
だったんです。もう今はもうすっかり元気になられましたでしょうか？
そうですね、もう退院して半年になりますんでね。
はい、
はい、はい、
もう元気に。
全身にかけましたけど、はい、完全復活しました、はい、
よかったです。私もね、はい、コロナになってしまったんですけれどもね、本当辛かったですね。多分小山さんの方が多分大変だったかと思うんですが、今は何よりお元気そうでよかったです。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、で、ここでなんですけども、まあ、簡単にですね、小山さんの自己紹介、趣味とか何でも織り交ぜていただいて構いませんので、していただいてもよろしいでしょうか？
はい、あ、はい、わかりました。まあ、趣味は別にない人間なんで、趣味は。もう本当に仕事のことを真面目に語りたいと思いますけれども。
はい、もう仕事中心でも全然大丈夫でございます。
はい、はい、はい、まあ、仕事はもう一言で言うと、資金調達コンサルタントというような変わった、肩書きで、仕事やらせていただいてます。
はい。はい、
ね、まあ、もうちょっと言うと、事業資金ですね。 まあ、個人事業主とか法人とか関係なく、経営者の方々のためにですね、まあ、銀行からどうやってうまくお金を、借りたらいいのかと、いうようなこと、というとちょっと怪しくなってくるんですけども、経営状況がね、いいときは、まあ、銀行ってか金をお金貸したがるんですけども、経営状況が悪くなったとき、まあ、はっきり言って赤字ですね。赤字のときにはなかなか貸したがらないと、ね。そういうときに、なんとかして、いろんなちょっと方法を使って、なんとかして、本当に困っている方のために、銀行から、銀行とうまく交渉して、お金を借りさせるように持っていくというような、変わった仕事をやってます。
変わった仕事っていうよりも、なかなかね、お名刺交換させていただくときに、融資サポートを専門でやってる方っていうのは、私は社会保険労務士になってからは初めてだったので、すごい、
はい、
思って、なんかね、融資とかそういうお助ける方って、どうですか、税理士さんとか、中小企業診断士さんとかが多いのかなと思ってたんですけれども、まあ、そこの、そうそう、だからそこをもう専門でやられてるっていうところが、あ、すごいなって思ってて、まあ、すごく興味があるのが、なんでね、その融資を専門でやってこられるようになったきっかけとかが絶対あるんだろうなと思って、その辺をね、はい、ちょっとぜひお聞かせいただけたらと思うんですけれども、
そうですね、はい、私もともとそうですね、まあまあいろんな会社転職してるんですけども、
はい、
まあ税理士事務所とそれから経営コンサル会社が結構多いですね、数年ごとにちょっと転職したりとかして、してると。というのもちょっと中小企業、あるいは零細企業をトータルで経営がちょっと分かりたかったと。で、トータルで分かって、まあ、財務とか人事とか営業とか、いろんな分野がありますけど、トータルで分かって、で、トータル的にちょっと中小企業、零細企業を指導したかった、コンサルしたかったというのは、もうずっとそれは一貫して、あったんです。
はい。
まあ、そのためにちょっといろんなノウハウがある会社を、に、こう、転職していたと。トータルに、トータルでノウハウをつけ方があったというのが、まあ、ポリシーやったんですけどもね。で、その中でなんで、まあ、資金調達に行き着いたかというと、まあ、ある時、ちょっと税理士事務所の中で、まあ、税理士事務所の時期が一番長かったんですけども、まあ、その時普通に会計業務とか、計算書作るとか、はい、そういう業務をもう普通にやってたんですけども、まあ、ある時、ちょっと、税理事務所がちょっと、なんか業績がちょっと悪くなってきたなというようなね、ことがありまして、ちょっと、これ、うち営業やらな、セクゼリやらな、飽きますんでって言って、偉そうにちょっと当時の所長に言ったわけですよ。
すごい。
税理事務所で営業マンって、そんな普通はいないんでね。で、じゃあ私が営業やるからやらせてくれって言って、言ってやったんです。人の集まるところへ行き出したんですけども、普通の税理士事務所です。よろしくお願いします。なんて言っても、まあ、そんなでね、税務契約してくれない、仕事は取れないということを言うような、当たり前のことに気がつきましてですね、これはなんか武器持たなあかんな、という、ことがありまして、武器って何やろうと。
はい、
武器は当然お客さんが一番欲してて、提供する人があんまりないと分野。となると、もう答えは簡単で、資金調達の部分。はい、なかなか借りられない人を何とかするというようなところが一番、ニーズとして多かったので、そこにそれをやる、世間一般に税理士さんとかね、そういう人が、いなかったので、じゃあこれでうちやりましょうよって言って、所長に提案して、で、こういうのができる。積極的にやってる税理士事務所やって言ったら、それが、それが特徴になって、ちゃんとお客さん来てくれるようになるのに違いないって言って提案しまして、じゃあ、君やってっていう形に当然になりまして、それを、そのノウハウを貯めて、それを僕に営業を回り出したと。そうすると、まあ、最初の1年ぐらいはだいぶ、ね、最初の1年ぐらいはだいぶ苦労しましたけども、それで、 1年過ぎた頃から結構かなりお客さんが契約していただけるようになりましてね、
うん、そうなんですね、うん、で
その税理士も、税理士も息を吹き返してきたというようなことなんです。ほんでやってるうちにですね、まあ、トータルで、まあ、最初の話に戻るんですけど、トータルで中小企業、うん、零細企業のことね、できるというオールマイティを目指してたんですけども、でも何でもできます、コンサル、何でもできるコンサルタントっていうのも、ちょっとこう、特徴がないなと、いうのがね、ありましてね。
わかります。
もうどの事業所も興味があるというか、常にね、付きまとう悩みである資金調達のところにまず特化して、ね、で、それをとにかく突破口にして、ちゃんと取り組んでいただいて、それで一段落ちゃんとついてから、資金の分が、安心、とにかく、一息ついたと。ところになってから、ちょっと他のことを提案していけばね、一番すぐに、事業としてやっていけるんじゃないかというね、ことがありまして、で、そういうのがあって、ちょっと、事業、資金調達のノウハウをどんどん磨いていったと。いうようなことなんですね、
素晴らしいストーリーがありますね、すごく。税理士事務所さんの方がちょっとね、経営危機になられて、このままじゃまあダメですというところで、小山さんが、提案、行動したことが、そういうふうにで、あとニーズを拾っていって、最初はそのオールマイティの、まあ、言うたら経営者の右腕になりたい的なところが、多分あったのかなというふうに思うんですけども、私もそう思うんですけど、やっぱりそうかと、やっぱりそのある業種に特化したところで、そこで助けていただい、助けるというところで、資金調達だったり、融資っていうところを見つけられたっていうのが、すごい今ストーリーがあって、ね、そこでもう事業がね、回復されていかれたっていうところが、やっぱりね、聞いてて私もなんかこう、ああ、すごいなーっていうような形で、お聞きさせていただいたんですけれども、ちょっとね、後半の方はですね、その辺で例えばその融資に今、積極的に関わられて専門でね、やられてるっていうことなんですけども、融資でよく小山さんおっしゃってるのが、ちょっと経営者の方がちょっと間違って、思い込んでることだったりだとか、ちょっとポイントがあるというふうに、お聞きしているので、そこのところをですね、ちょっと後半、ちょっと中心に話していただけてる、いただけたらなというふうに思うんですけども、よろしいでしょうか。
はい、承知いたしました。
で、あと、リクエストの方もですね、曲を流させていただきますので、その辺のちょっとまたご紹介もちょっとさせていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。
承知いたしました。
じゃあ、前半終わります。ありがとうございます。はい、
この世は無常、みんなわかってるのさ。
誰もが移ろう、
そたえまない流れにただ
昨日に
Lola's FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
はい、リクエスト曲いただきまして、椎名林檎と宮本浩次さんの獣ゆく細道を流させていただきました。すごく迫力のある曲、歌詞ということで選んでいただいたということなんですが、どういうところに感銘を受けていらっしゃいますか？
そうですね。もう全体がド迫力で、2人ともがなんかもうシャウトしまくるような激しい曲なんですけども、全体、歌詞が好きなんですけどね、全体ですごく好きな、迫力のある歌詞が好きなんですけども、最後のところですね、特に最後のところ、もうどうせこの世の、この今自分が持っている命は借り物やと、もう神が与えてくれた借り物やから、もうとにかく使い込めと、使い込んだらもうどうせ死ぬし、神様に返さなあかんねんし、もうとことん使い込めと、厚かましく、もう。もうそんな遠慮することなんですね、使い倒せみたいな、いうようなところもね、すごい迫力あって、ちょっと震えますしね、で一番最後は誰も通れぬほど狭き道を行けみたいな締めるんですよね。多分椎名林檎が言いたいのは、人の顔を見て人がどう思うかとか、そんな考えんと、やらんかいということなんですけども、
素晴らしいですね。
その前提として、狭き道っていうのは、僕の解釈は、仕事業務でもその同じことでやろうとしてもうまいこといかへんので、需要と供給のね、ことを考えて、真面目な話になりますけど、供給がすごく多くて、でもやってる人がすごい少ないな、あるいは誰もやってないというところを、狙ってやる、それがまさに細い、獣しか行けないような細い道みたいなね、そういうところをまず考えてから事業を考えたら、みんな成功するのになって。
素晴らしいですね。前半の話とうまくリンクしてますね、曲が。
素
晴らしい。
そうやったらそうですね。
勇士とね、勇士という、その、自分しかできないところを見つけられたっていうところは、私今日初めて聞いた曲なんですけども、なんか今日ストーリー、音楽と前半の話とストーリーがあるところが、なんかすごいなと思って、ちょっと私も。
そう言われたらそうですね。
ねえ、なんかすごいこう、なんか今日はいい番組だな、みたいな。なんかね、視聴者の方になんかすごく届く、メッセージが送れたらなと思うんですけれども、ちょっと前半ね、話していただいた内容から、今度はちょっと経営者の方が、ちょっと間違って、ちょっと勘違いして、融資に関してちょっと勘違いしてることとかっていうのがあるっていうことで、ちょっと以前お聞きしたことがあるんですけれども、その辺ちょっと教えていただいてもよろしいですか？
そうですね。勘違いというのかな。お金貸してくださいって言ってね、銀行に行く場合に、なんかアピールするようなフォーマットを渡されてる。たりとか、銀行員に、あるいは口頭でね、アピールするような御社の特徴を教えてくださいみたいなことを銀行員から言われることを、多いんですけども、その時に自分の商品とかサービス、当然事業やってる限りの商品かサービスかどっちかありますよね、それの良さをだけを一生懸命こう訴えるというようなことをされてる方が、ほとんど、それは、ある意味当然といえば当然なんでしょうけども、商品とサービスの良さを一生懸命訴えるだけだったら、銀行員はもうその話延々いいよって思っちゃうというのが、彼らの共通の意見です。それはなぜかというと、飲食店で一生懸命、うちの商品、いい素材使っててすごい美味しいよって言ったりとか、製造工場で、うちの作る製品はすごい耐久性が良くて、みんな質がええって言ってくれるということを、言うとするけども、言うとして、それをずっと長く10本も20本も30本も喋ってたら、それはお前とこ、飲食店やねんから、 美味しいのは当たり前やろと。
うん、はい。
ね、こう、ね、中小、まあ、工場でね、それでいい商品作ってるのは当たり前やろと。いうふうに、だんだん銀行員と思ってくるらしいです。はい、銀行員とね、
そんなことはどうでもいいって言ったらちょっと失礼なんですけれども、そういうことではない、まあ、聞きたいのはそこではないっていう、
ね。ああ、そうですね。まあ、どうでもいいことないですよ。それはそういう答えだ、うんうん。
それはそれはアピールポイントだと、うんうんうん、の一つだと。
だから、それをそのいいものをどうやって売っていって、で、売り上げが、上がって、今まで上がっていってます。だから、お金に変わってるんですと。だから、利益になって、ちゃんとうちやっていけてるんですと、いうようなことをまずちゃんと言うと、でさらに、今お金借りたいのはどういうところにお金借りたい、何に使うんだと、ね、いうことで、そのお金がどういうところに生かされて、こういうふうに有効に活用するから売り上げが上がるんだと、で結果的に利益も当然残るんだと、だからその利益の中からお金返せるんですと、来ちゃって
稼がないと、
要はね、すごい乱暴な言い方しちゃうと、銀行員は返してくれるということを確信できるような情報をくれよって言ってるわけです。
なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。まあ、銀行側もやっぱりその貸したいっていう思いはあるけれども、
はい、
そのちゃんとその事業計画を立てた上で、その利益でちゃんと返済できるかどうかっていうのをきちんと説明してください。安心感を与えてくださいっていうような感じなんですかね。
あ、そうです。あ、まさにそうです。うまいこと言いますね。
ありがとうございます。
そうなんです。商品がいい、サービスがいいというのはさ言っていいんだけど、そんなことも5分で切り上げて、それはどう金かあるんやと、
売り上げにつながるかね、いいです、いいです、はい、
繰り返しになりますけど、じゃあその借りたお金を一番分かりやすいのは販売促進に使うというのが一番分かりやすいですよね、だって売り上げに変わりやすいツールなわけですから、まあ、それがホームページなのか、
チラシなのか、
チラシなのか、
インスタなのかとかってことですよね。
それが、まあ、銀行員が一番喜ぶといえば喜ぶんですけども、ね、まあ、そうかというと嘘を書いてもあかんので、なんかこの、なんていうかな、商品の質が、生産性かな、生産性が良くなることによって、今まで、まあ、例えば飲食店だったら、今までちょっと、1日ね、50人しか店に入店できないぐらいのキャパだったのが、ね、70人ぐらいは入れるようになります、回転が早いからというようなことね、この機械を使えば回転が早くなるとかね、あるいは調理時間を短くする方法をちょっと考えたので、そのためにはこの器具がいるんだとかね、そういう生産性というところから攻めてもいいですしね、そうするとそれは生産性が上がることイコール売り上げにつながるということが銀行員でもイメージしやすいですから、
なるほど、ね、そういうことですね、まあ、そういうふうにちょっと今のね、融資を受ける際 の、 その経営者のちょっとまあ考え方とかいうところをね、ちょっとあと仕組みだったり銀行員さんは何を期待しているのかっていうのを、お話しいただいたんですけども、融資をね、その経営者の方とお手伝いするにあたって、桑山さんだからできることっていう、まあ今ね、唯一の強みを見つけられてると思うんですけど、融資をね、専門でやられてるっていうところで、どういうところにこう、僕だからできることだとか、こういうこと気をつけてお仕事してるとか、そういうのがあれば教えていただきたいなと思うんですけれども。
そうですね。まあ最近の話につながるんですけども、
はい、
そういうことをうまくアピールする文章を、ご自身で書いていただくのが一番いいんだけども、それがやっぱりできないわと、ヒントはもらったから、まあ、イメージわかるんだけど、あと文章にするとなかなかできないわいう方が結構依頼してくれはるので、まあ、そういう場合はぜひ私に依頼くださいというのが一つですね。はい。文章を銀行員好みにちゃんと書くと。
そのポイントですよね。その融資を担当する方が何を求めてるかとは分かってるので、はい、それを文書に全部、 反映させていただけるということですかね。
そうです、そうですね。はい。それが一つと、うんうん、あともう一つ、どこの銀行に行ったらいいかわからんっていう方が多いので、
そうですよね。
銀行によってね、その案件が、なんていうかな、その融資案件というか、業種というか、そういうのが好き嫌いがちょっと銀行によってちょっとずつ違うんですよ。これ意外と知られてないですけども、A 銀行やったら建設業が好きやとか、ね、B 銀行だったらメーカーが中小メーカーが、製造業が好きだとかね、で C 銀行だったらちょっと不動産業は全くやらないとかね。
特色があるんですか、銀行さん。
あります。規模もね、本当にもう小さい規模でやってはる方で失礼な話ですけれど、年間年商が1000万いかなかったらもううちは受け付けませんとかね。はい、あります。そういうのが、まあ、銀行によって本当にもう、点でバラバラなので、そこが私はもう全部そこは分かってます
ので。把握しているので、チョイスしていただいて、こちらの銀行員さんに、じゃあお願いしようっていうところで、文書作成っていうのも、ヘルプしていただいて、で、一緒に行っていただくとかそういうのもあるんですか？
もちろんそれは常にやっております。
もう常に。それは心強いですよね。なんかもう、サポートはする、ちょっと私聞いた話、サポートとかその辺はするけど、行くのは一人で行ってねとか、っていうところを、なんかちょっと聞いたことで、ちょっとなんて言うんですか、不安になったっていうか、あ、できるかなっていう。で、結果ダメだったとかね、やっぱりちょっと不安が出ちゃうとか、っていうところ、ちょっと聞いたところが、聞いたことがあるので、そういう意味ではね、すごくいいかなっていうふうに思ったんですけれども、強みですよね、そういう意味で言うとね。なんかね、融資を考えられている経営者の方々はですね、ぜひ桑山さんにつながっていただきたいなっていうふうに思うんですが、それも Facebook だったり、もうYahoo とかでもうフルネーム検索していただいて、つながっていただくっていう形で大丈夫ですか？
そうですね。私の名前、フルネームでも出て、検索で Google や Yahoo でも出てきますし、もういきなり Facebook でね、私の名前入れていただいて、別に友達申請していただく分には、熊部さんのラジオ聞きましたって、メッセージだけ無言で言うとちょっと怖いのでね、熊ちゃんのラジオ聞きましたとか言ってね。言っていただければ、全然それで拒否することはありませんので、
そこでも、で、そこで、友達申請していただいて、で、1回、2時間無料っていうような形です
か。そうですね。時間は実は決めてないんですけど、あんまり2時間以上やる人あんまりいないので、一応2時間。
2時間までであれば、ということですかね。
紹介でですね、惜しみなく、口頭でだけですけどね、文書、その場で文書作ったりはしませんけど、惜しみなくそれは、指導しますので、それであと自分で、もうそんだけ教えてもらった後、自分でできればいう方は、全然それでね、書いていただいて結構ですし、それはそれでハッピーなことやと思ってますので、
素晴らしいです。今日はもうすごくもうストーリーのある音楽も含めですね、充実した素晴らしいお話、聞くことができたと思いますので、ぜひですね、桑山さんにつながっていただいてですね、経営者の方も心強いサポートですね、受けれたらいいかなというふうに思っております。本日は、天津経営コンサルティングの代表で、桑山石継さんにゲスト参加していただきました。本日ありがとうございました。
本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございます。